マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。ということでですね、また、私のエピソードにね、ちょっと戻ろうかなと思います。前回はですね、研修会にね、合格したというところまで来ましたね。まあ、ラッキーマンっていうね、ラッキーマン登場ということで、本当に受けられるのもラッキー、合格できるのもラッキー、本当にまあ本番うまくいったなみたいな感じなんですけど、まあなんだかんだでですね、まあゴルフ場では一人の研修生になったわけですね。みんな練習生で僕だけ、研修生になった。で、しかも最年少で入ってるということで、もうね、基本的にはもう、調子に乗ってましたよね。やっぱりそうだよね、やっぱり僕はそういう星の下に生まれてきてるんだよねってね大勘違いをしてましたね。はい、大勘違いに、なんていうんですかね、なんていうのかな、大調子に乗ってましたね。大調子に乗るっていうこともないと思うんですけど、調子に乗るの最上級っていうのね、ね、そういう状況になってましたね。そう、やっぱりね、そうだよね、まあ僕が選んだ道間違ってないよねって思いました。で、先ほどね、前回言ったように、先々ね、先に行ってから自分が思うとね、やっぱり自分の性分ってね、自分が何ですか、向いてたか向いてないかっていうことよりもですね、向いてたか向いてなかった、向いてなかったって僕言い方しちゃったんですけど、自分の性格でも僕は実際にやりたいことはそういうことじゃなかったんだっていうことに気がついたんだと思うんですよね。なんで僕はそのプロゴルファーじゃなくてそっちのね違う道を選んだわけなんですけど、まあ今思うとそう思う、そう考えられるんですけど、当時はまあ半端じゃないですよ、調子に乗り方、大調子に乗り、大調子乗りもうひどいですよね、絵に描いたようなお調子のものでしたね。まあそんな感じでですね、まあ始まったわけなんですけど、とはいえですね、なんかまたそういうところで嫌でですね、僕もですね、なんかこう今こうやってふざけて言えるんですけど、やっぱりね、年下で入ってみんな年上の人 に仕事を、まあ研修生のルールってそうね、厳しい、そういう風だってね、お話した通り、もうやっぱり基本的に上手い人が一番なんていうのかな、偉いじゃないけど、まあ一番練習ができるとか、まあそういうことができるわけですよ。だからね、キャディーつくのも一番最後になったりとか、まあ試合にね、研修会が今度続くんですけど、研修会が近づくと、なんかもう練習ラウンドとかに行けたりとかね、やっぱり他の練習生の方たちとはちょっと違う待遇になるんですね、それだけでもね。なんだけどやっぱりみんな年上の人だったりするので、なんかすごい自分の中でやだなとか、なんかそういう気持ちとかも芽生えたりなんかして、でもまあそれ以上にやっぱり俺は何のために結局この研修生になってるのかって言ったら、練習するためにとかね、プロになるためにとかね、それとかマスターズでね出るためにとか、そういう気持ちで来てるわけですから、まあそんなことはもう一瞬思ったけど、そんなこと考えなかったですよね。でまあとにかくそこからまあ練習の日々が続いて、やるわけですね。で研修会出れるようになったということで、毎月その研修会があるわけですよね、この近隣のゴルフ場で。でそれをスコアを取っていって6ラウンド当時取ってたと思うんですけど、6ラウンド取ってその上位何人かがいけると、そこからプロテストに行けるってなったんですね。でやっぱりね、いろいろ調子に乗ってたんだけど、やっぱり全く歯が立たないわけですよ、研修会出ると、やっぱり上には上がいて、本当にあの時思うと、みんなそれこそ学生上がりのとかね、もう本当にキャリアが長いっていう方たちが結構いっぱいいて、もうゴルフの質が違うんですね。だからもう全然上位に行けないわけです。大体がラッキーで合格してるんだから、まあそんなにね、落ち込むこともないと思ってたんですけど、思ってたんですけど、やっぱりうまくいかない自分に憤ったりして、まあでも とにかくそれをでもバネに練習をして、人よりもね、本当に多分ゴルフ場ではですね、 当によく練習したし、みんなよりもね、誰よりも練習時間はあったと思うんですよね。うん、本当に朝はね、その夜明けとともにゴルフ場に行って、まあその時の課題であったりとか、冬場とかは結構怪我するんで走ったりとかね、しながらやってたし、で、終わって、まあコース回ったりして、まあボール持って、アプローチもやって、日が暮れるじゃないですか。で、日が暮れた後も、やっぱりね、こう、なんていうの、練習グリーンとかに、こう、懐中電灯を持って行って、とかね、車を本当にあんなこと言ったら嫌いだと思うんですけど、自分の車を練習グリーンの脇まで持ってって、そこで照らしながらパターの練習したりしてやってましたよね。で、そうするとね、いろんなことに気がつくんですよね。で、なんかこう練習グリーンとかで、まあボール打ってるじゃないですか。で、そうすると影がね、やっぱよく映るんで、カップ周り、1日みんな踏まれたカップ周りのところがもうボコデコボコもすごいしてるんだよね。で、そういうのとか見ると、いや、なんかやっぱりパターってこれ入るもんじゃないなと、これはね。で、やっぱプロゴルファーってタイガー・ウッズのショートパットってすごい反対側の縁に当てて入れるぐらいちょっと強く打つじゃないですか。ああいうパターが打てないと、ショートパターってこれだけボコボコしてたら、タッチ合わせてたらそれ入んないよねとか、そういうことに気がつくんですよね。だからショートパットはしっかり自分が思ったところに強めに打てるかどうかっていうところがね、上りだったらですね、っていうのがやっぱりすごく大事なことだなとか、やっぱりね、そうやってね、環境を変えて練習するとね、いろんなことに気がつくんですよ。で、やっぱりそういうことをやらない、例えば雨の日ゴルフしないとか、なんかずっとなんとか同じ環境ばっかりでやってると、ちょっと環境が変わっただけで全然ダメになったり、新しい気づきが起きなかったりするんですよね。なんで僕なんかそうやって工夫して練習してて、どうやったら練習できるかってね、考えながらやってたし、あの当時ね、そのゴルフ場にやめれよのあのプロがいたじゃないですか。おめえやめれよのプロの師匠さんが安原さんだったんですよね。もう安田春夫さんは、いや、まあやっぱり皆さんね、ご存知ない方も説明するとですね、まあ、ものすごいですね、尖った感じのプロゴルファーで、めちゃくちゃカミソリショットっていうね、カミソリショットってアイアンがすごいキレッキレのですね、すごい名プレイヤーなんですけど、その方がですね、合宿とかに来たりするとですね、僕は結構練習とかも 見させてもらってていたりしたんですね。で、そのね、なんかすっごいもうレジェンド中のレジェンドじゃないですか。もう全く昭和のプロゴルファーの代表格ですよね。で、普通だったらハングリー精神とか言いそうじゃないですか。そんな甘いこと言ってるからダメなんで、まあそれはそうです、それはそういろんなこと言うんだと思うんですけど、ハングリー精神的な精神論をいっぱい言いそうなんだけど、その一番そういう人がですね、ゴルフは環境だよって言ったんですよね。そう、えって女中では思ってて、もう当然のことながら精神論来るって待ち構えてるわけじゃないですか。ある程度受け身取るとかね、防御の姿勢取っとかないとダメージすごいんで、結構この、まあ、こう来るだろうなみたいなね、構えをするわけですよね。そう、そしたらでも精神論じゃないんですよ。で、なんかゴルフはやっぱりこれから環境だとかっていうわけですよ。ってなって、精神論じゃないのとか言って、俺も朝も寝る間も惜しんで朝誰よりも早くに行って、夜も夜な夜な懐中電灯で練習してるんですけどみたいなね、感じなんですよね。それ精神論じゃないんですかみたいな感じた時に、もうまさにそこで、まあこの方が言うんだったらそうなんだ。で、なんか言ってたのは、当時タイガー・ウッズが本当にボーンって出てきた時に、じゃあタイガー・ウッズが環境がない状況であの選手が生まれたかっていうと、確かに生まれてないわけですよね。タイガー的にはもう、ものすごい恵まれた環境でゴルフをやってるわけです。もうプロで、プロコーチについたりとか、練習環境もしっかりあって、もちろんそういう土台があって、で、そこに来て才能がくっついてるから、あそこに来てるわけなんですけど、あれ環境なかったらそうなってない可能性ってありますよね。確かにそうなんです。だからやっぱり僕はそれを聞いた時に、俺はその環境は持てない、正直言うとお金もないし、もう本当に お金を稼ごうと思えば今度練習ができなくなるっていうジレンマになってるわけですよね。だからじゃあやっぱり工夫してやるしかないっていう風な感じで、もう僕自身の中でものすごい精神論でそっからやってたですね。どうやったらもう自分の練習環境を作れるかみたいなねことをやってったんですよね。でそしたらその結果がですね、その夜のねパター練習とかそういうことにつながっていくわけなんですけどね、まあ、やってったわけですよ。まあそんなこんなでですね、やっても歯が立たないで、でもだんだんそんなことやってると実力ついてくるんですよね。で、ああちょうどなんか真ん中ぐらいの順位になってきたな。まあそうですね。順位的には真ん中ぐらいになってきたけど、まだ全然いけないんですね、テストに。でもみんなはなんかまあうまいっていうかね、ショットはうまかったんで、本当にパターが下手だったんですよ僕。今でこそなんであんな下手だったのかなと思うんですけど、パターが下手だったんで全然スコアにならなかったんですけど、でもショットだけ見ると本当に自分で言うのもなんなんですけど良かったんですね。ショットメーカーで飛ぶし、でまあでも俺はでかいゴルフするんだみたいなことを言ってましたね、なんか俺そういうパターとか今目先のスコアとか気にしてないんで、俺は全然見てるとこが違う、でかいボールを打ってでかいプレイヤーになる、そんな風に言ってましたこれはでもね、ダメそういうこと言ってたら、ほんとねスコアは一打でもね、でジャンボさんのねでっかいボールに憧れるのはいいんだけど、やっぱりねゴルフが下手なのはねダメなんで、これはね本当に大きな間違いをしてたんだよね。でもまあ調子に乗ってるから、まあお前たちそんなちっちゃいスイング小さいスイングとか小さいゴルフ作ってんじゃしてんじゃねえよって言わないけど思ってたよね。そこにあれがね来たんですよ。アメリカ帰りの、天才くんが来たんですよ、ゴルフ場に。そう、まあちょっとこれもうでも長くなっちゃったんで、これまた次回しましょうか。そこにね、そのアメリカ帰りのね、ほんと天才くんがね来ちゃってね、そこから僕のゴルフ人生が大きく変わっていくというね、ゴルフ人生というかこのね研修生バージョンババで研修生、の中での一番の僕ハイライトじゃないのかなと思う、ハイライトでもないですね、かなという感じで、まあちょっとここからまたねいろいろな話が続くんですけど、これはまたちょっと次回話していきたいと思います。ただ研修会はですね、全く歯が立たなかったけど調子には乗っているっていう、調子に乗りに乗ってうまい人をですね、小さいゴルフとね、行って自分はいつかでかいゴルフをしてるから、いつかはお前たちは全く、俺もほらあの何ですか、ほらキャディ時代のね法政大学のさ井上プロのあのでっかいボール見てるんで、俺もあんなでかいボール打つとねみたいな感じで、もうみんなちっちゃいゴルフしねみたいなこと言ってましたから、まあ調子に乗ってるからそういうことになるわけですよね。はい、まあそんなわけでまたちょっと次回に続くということで、はい、今日もいってらっしゃい。